本日私たちは聖書の教えの中でも特によく知られている隣人を自分のように愛しなさいという教えについてご一緒に考えてみたいと思います。使徒パウロはこのガラティアの信徒への手紙において信徒たちに誠の自由とは何かということを教えています。誠の自由には2つの面があります。それは人間を縛っているものから解放されるということと、解放された人間にふさわしく生きるということの2つです。この2つのうち、解放された人間にふさわしく生きる自由について教えているのが本日の箇所です。まず13節でパウロは、兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使えなさいと教えています。でこの13節については先週の礼拝で詳しくお話をいたしました。先週お話したことを少し振り返ってみましょう。パウロは愛によって互いに使えなさいという時に、あえて奴隷として使えるという意味のドゥレウオというギリシャ語の言葉を用いています。そしてこれは主張することのできる権利があっても、愛によってそれをあえて主張しないで使えるという意味なんでしょう。例えばパウロはコリントの教会から報酬を受ける権利があったにもかかわらず、あえて報酬を受けないで伝道と牧会をしました。そしてコリントの教会の信徒たちの中で財産をめぐる争いがあった時には、そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体すでにあなた方の負けです、なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです、なぜむしろ奪われるままでいないのです、という驚くべき教えをしています。これは常識に反する教えです。しかし終わりの日に永遠の命の体に復活することを目標にして、十字架のキリストに従って生きることを進める教えでもあります。そしてそれについて14節で、立法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからですと述べ、愛によって互いに使いなさいという勧めの根拠を示しています。この教えを聞いて聖書をよく読んでおられる方は、キリストのおっしゃったこととよく似ているなと思われることでしょう。新約聖書のマタイによる福音書の22章の36節から40節には、キリストと律法の学者との次のような問答が記されています。新約聖書の44ページの上の段です。マタイによる福音書の22章の36節から40節のところをお読みいたします。新約聖書の44ページの上の段のところです。マタイによる福音書の22章の36節から40節のところです。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体という原則はこの二つの掟に基づいているとおっしゃいました。旧約聖書の創世記から新明記までの5つの文書には神様のさまざまな掟が記されています。ユダヤ人の人たちは この5つの文章を立法と呼んで、自分たちが守るべき掟としてとても大切にしていました。ある立法の学者がイエス・キリストを試そうとして、先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうかと質問しました。おそらくキリストが間違った答えをしたならば、問い詰めて非難するつもりだったのでしょう。ところがキリストの答えは、非難する余地のない完璧なものでした。まず最も重要な第一の掟として、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいという掟を挙げられました。これは旧約聖書の申命記の6章5節からの引用です。そしてこれと同じように重要な第二の掟として、隣人を自分のように愛しなさいという掟を挙げられました。これは旧約聖書のレビ記19章18節からの引用です。レビ記の19章18節には次のように記されています。復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主であるとあります。旧約聖書にはたくさんの掟が記されています。それらの掟の中で中心に位置するのは、私たちが毎週礼拝の中で朗読する実戒です。そして実戒をさらに要約すると、キリストがおっしゃった2つの掟になります。つまり第1の戒めから第4または第5の戒めまでは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいという掟に要約されます。また第5または第6の戒めから第10の戒めまでは、隣人を自分のように愛しなさいという掟に要約されます。第5番目のあなたの父母を敬えという戒めについては、父母は神様と協力して子供の命を作るのだから、神を愛しなさいという掟に含まれるのだという考え方と、父母も隣人だから隣人を愛しなさいという掟に含まれるのだという考え方と、2通りの考え方があります。いずれにしましても、旧約聖書の掟の中心になるのは実戒で、その実戒を要約すると、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいという掟と、隣人を自分のように愛しなさいという掟の2つになるということです。さて本日の歌詞でパウロは、律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからですと述べています。で、ここである疑問が生じます。それはキリストは律法を2つの掟に要約されましたのに、パウロはその2つのうちの第2の掟だけを挙げています。それはなぜなのでしょうか。二つのことがその理由として考えられます。で、一つの理由は、ガラテの主教会においては教えをめぐって教会の中で争いがあったからです。で、これまでもお話してまいりましたように、ガラテア地方に最初にキリストの福音を述べ伝えたパウロは、人はイエス・キリストを信じることによって救われると教えました。で、しかしパウロがガラテヤの主教会を去った後に来たユダヤ教的な伝道師たちは、キリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えました。そしてガラテヤの主教会の信徒たちは、 ユダヤ教的な伝道師たちの教えに惑わされて、教会の中に混乱が起こっていました。で、そのように教えをめぐって対立がありましたから、ガラテヤの諸教会の信徒たちは隣人を自分のように愛しているとは言えない状況にあったことでしょう。今日の箇所の15節の、だが互いに噛み合い共食いしているなら互いに滅ぼされないように注意しなさいという警告も、ガラテヤの諸教会の信徒たちの間に争いがあったということを示しています。で、そこでパウロはガラテヤの諸教会の信徒たちに対して、隣人を自分のように愛しなさいという第二の掟だけを挙げているのだろうと推測されるのです。で、もう一つの理由は、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいという第一の掟に従うことは、隣人を自分のように愛しなさいという第二の掟に従うことによって証しされるからです。なぜパウロは第二の掟だけを強調するのだろうかという疑問は、聖書の別の箇所を読むときにも湧いてきます。例えばローマの信徒への手紙の13章8節から10節のところには次のように記されています。これは新約聖書の293ページの上の段です。ローマの信徒への手紙の13章の8節から10節のところをお読みします。新約聖書の293ページの上の段のところ、ローマの信徒への手紙13章の8節から10節をお読みしています。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、そのほかどんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に愛を行いません。だから愛は律法を全うするものですとあります。人を愛する者は律法を全うしているのですという言葉を聞くと、隣人を愛することの方が神様を愛することよりも大切だから、パウロは隣人を愛することを強調しているのだと思う方がおられるかもしれません。で、しかし決してそうではありません。隣人を愛するということは、共に神様によって生かされ、キリストの恵みによって許される相手として、相手の人格を尊重して愛するということです。神様を愛するということなしに隣人を愛するということをしようとしますと、往々にして自分が正しいと思うことを相手に押し付ける結果になります。そして神様の教えとは違うことを相手に押し付けて、自分では隣人に愛を行っているつもりでも実際には隣人に悪を行ってしまう場合もあるんです。宗教改革者のカルバンという人は、律法と預言者において第一の位置を占めるのは信仰と正しい神礼拝に関する全てのことであり、隣人愛が従属の位置にあるのは確かであると述べています。つまり神様を愛しなさいという教えが一番目にあって、でそれに従属する者として隣人を自分のように愛しなさいという教えがあるという意味です。ところがそれでも隣人愛が強調されているのは、カルバンは神に対する敬虔な恐れがもしあればそれの証になることをせよという意味であると解説をしています。 つまり神様への愛は隣人への愛によって明かしされるのだということです。ですからパウロはローマの信徒の手紙において、人を愛する者は律法を全うしていると述べていますし、本日の聖書の箇所においては、律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされると記しているのです。で、ここで私たちは聖書の全うしているとか全うされるという言葉に十分注意を払いたいと思います。守っているとか守られるではないのです。つまりパウロは人を愛する者は律法を守っているとは書いていません。また律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって守られるとも記していません。で、これは一見する小さなことのようですが、実は小さなことではありません。なぜならば、守っているとか守られるという言葉が表す考え方は、救われるためには律法を守らなければならない。そして、隣人を自分のように愛することによって律法を守ることになるという考え方だからです。で、この考え方には大きな問題が2つあります。で、1つは、人はキリストを信じることによって救われるというパウロの述べ伝えた大切な教えに反していることです。救われるためには律法を守らなければならないっていうのは、むしろパウロの教えに反することを述べ伝えたユダヤ教的な伝道師たちの考え方です。で、もう一つは、隣人を愛することが自分が救われるための手段になっているということです。隣人を自分のように愛することによって律法を守ることになる。だから隣人を愛して律法を守っていると神様に認められるようにしようというのであれば、結局は自分を愛しているだけではないでしょうか。私たちが自分の力で隣人を自分のように愛するというのは不可能なことなのです。私たちの古い自我は罪深く自己中心的ですから、自分の力で愛そうとすると、相手を自分の自己中心的な思いの中に巻き込んでしまいます。そして、たとえ最初の動機は隣人愛であったとしても、最終的には愛ではなくて悪を相手に行うことになってしまいます。そこで神様は、聖霊の導きに従って隣人を愛する道を備えてくださいました。本日の箇所のすぐ後の16節でパウロは、私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさいと勧めています。霊の導きとは聖霊の導きのことです。また少し後の22節と23節では、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、乳は節制ですと述べて、誠の愛の思いや行いは聖霊の導きによって与えられるものであるということを示しています。そして聖霊の導きを受けるためには、隣人のことを覚えて祈ることが必要です。隣人のことを覚えて祈るならば、何よりもまず隣人のことを忘れるということがありません。そして隣人のことを覚えて祈るときに、自分は隣人に何をすることができるのかということを 精霊の導きによって示されます。また自分は隣人に何をするべきではないのかということも精霊の導きによって示されるのであります。最後にもう一つ、隣人を自分のように愛しなさいという教えについて注意すべきことをお話したいと思います。この教えについては、隣人を自分のように愛するためにまず自分自身を愛しましょうというように解き明かされることがあります。隣人を自分のように愛しなさいという教えのもとである旧約聖書のレビ記19章18節において、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいとありますから、まず自分自身を愛することが大切ですと勧められることがあるようです。そしてまず自分自身を愛しましょうとか、まず自分自身を愛することが大切ですっていう教えは、いわゆる自己嫌悪の思いに苦しんでいる人たちの心を慰めてスッと入っていくことでしょう。つまり自分のことが嫌いだとか自分のことが嫌だと思っている人たちは、まず自分自身を愛しましょう、まず自分自身を愛することが大切ですって言われると、あ、そうか、聖書は自分で自分を愛するように教えているんだと思ってほっとするのではないでしょうか。しかしそれは、隣人を自分のように愛しなさいという教えが本当に伝えようとしていることなのでしょうか。私はそうではないだろうと考えています。隣人を自分のように愛しなさいっていう教えにおいては、人間が自分を愛することは人間誰もがしている当然のこととみなされています。隣人を愛する前にまず自分自身を愛しましょうというメッセージではないのです。これはレビ記19章18節においても同じです。そこでも自分自身を愛するというのはすでにしていることと考えられていて、隣人を愛する前にまず自分自身を愛しましょうと教えているのではありません。で、考えてみますと、自分のことが嫌いとか自分のことが嫌だっていう思いを持つのは本当につらいことだと思います。しかしそういう思いを持つのは、今の自分ではない別の自分になりたいという思いと結びついているのではないでしょうか。つまり、もっと別の自分になりたいという自分を愛する思いがあるからこそ、今の自分のことが嫌いだとか、今の自分のことが嫌だと思うのではないでしょうか。そして、もっと別の自分になりたいと思ってもそれはできないことだから、自分のことが嫌いだ、自分のことが嫌だという思いが強くなるのではないでしょうか。で、そうだとしますと、自分のことが嫌いとか自分のことが嫌だという思いは、表面的には自分を愛することと反対のように見えますが、実は自分を愛する強い思いと結びついているのではないでしょうか。さらによく考えてみますと、自分のことが嫌いとか自分のことが嫌だっていう思いが自分の中にあるのは、必ずしも悪いことではないのではないでしょうか。 私たち人間はみんな罪深く自己中心的な存在です。で、そういう罪深く自己中心的な存在である自分のことが嫌いであり、自分のことが嫌だと思うのは、考えてみると最もなことではないでしょうか。そして聖書は、そのような罪深く自己中心的な存在であるあなたを神様が愛してくださっていますと教えているのです。つまり、そのような罪深く自己中心的な存在であるあなたを神様は一人子イエス・キリストを与えるほどに愛して、あなたの罪を許し、あなたを罪から清めようとしておられるというのが聖書の教えです。ですから、自分のことが嫌いとか自分のことが嫌だという思いがあるのは辛いことですが、そのような思いがあっても、それはそれで良いのではないでしょうか。しかし、そういう思いにとらわれないで、そのような罪深い自分を一人子イエス・キリストを与えるほどに愛してくださった神様の愛に心を捉えられて生きていきたいものです。そして、聖霊に心を満たされて、自分と同じように隣人を愛する人へと変えていただこうではありませんか。一人子イエス・キリストを与え、そして聖霊を与えてくださるほどに、私たちを愛しておられるその神様によって、自分のように隣人を愛する人へと変えられていきたいと願います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは心の中に自分だけを愛するという自己中心的な思いを持っています。そして、そのためにしばしば本当に神様を愛することも、また隣人を愛することもできないでいるようなものです。しかし、そのような私たちに神様は一人子イエス・キリストを与え、さらに聖霊をもお与えくださって、神様の愛の力によって、自分のように隣人を愛する者へと変えていってくださることを感謝いたします。私たちのその変化は本当に少しずつであり、またしばしば自分でも本当に変えられていくのか、いるのかと思うようなものではありますが、神様の力に信頼するときに、私たちは日ごとに新しくされ、自分のように隣人を愛する者へと変えられていくということを信じます。神様、どうぞ今週内にも、聖霊なる神様のお導きによって歩むことができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。